よろで肝付き。この番組は肝付き町の提供でお送りします。肝付き町には介護予防と助け合い活動として、生き生きふれあいサロンやボランティア活動、住民の皆さんと子どもたちの交流など開催しているグループがたくさんあります。この活動は地域で定期的に自主的に行われています。この番組ではその活動を紹介し、参加している皆さんの元気な声をお届けします。第8回目の放送は、肝付町にある公民館の活動を各公民館ごとに紹介します。肝付町野崎地区にある波野地区公民館についてお伝えします。
波野地区公民館館長さん、城野八重子さんにお話をお伺いしたいと思います。城野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今年は何か再開はできたんですか、長寿大学は。
長寿大学はもうほとんどっていうか、
いつから再開になったんですか。
6月からですね。
あ、なるほど。
で、今年もこのパンデランチも初めてだったんですよ。今までや、大人はやったことがなかったので、長寿大学すごい喜ばれましたね。それで今10月が旅行だったんですけど、これをどうしようかということで、ここに包括が入りました。また、
あ、そうなんですね。
だからどうすることもできないですもんね。急にもうね、決めなきゃいけないので。
なるほど。
1年間決まってるんですけどね。
はいはい。あ、じゃあ旅行が本当できなくなって、
皆さんね、
楽しみにしてらっしゃる。
楽しみにしてたんですけど、でも皆さんに言ったら、もう旅行行ってコロナに移るよりか、他のことをやった方がいいんじゃないかって皆さんからもちょっと、
そうですね、
いただいたので、もうこれはやめにして、フォーカスにしましたね。で、ここをもうやめにしました。文化祭が、あることはあるんですけれど、やっぱり皆さんが行くとね、やっぱり。
そうですね。
で、ここ14日21日にグランドゴルフをここの小学校でやろうかなって、ここの小学校も今年はやらないって言われるので、やろうかななんて思ってます。で、ここはもう12月が正月料理、これはもう12月はいつも入ってるんですね、正月料理。で、1月がチューリップの会って言って、本、いろんな本の紹介とか、なんかいろんなのがありますよね、この神役の方から先生呼んでちょっとしていただくんですけれど。
なるほど。
今年はもうここが全部なくなったということで、毎年そうですね。
長寿大学の皆さんも、なかなかやっと集まれるようになったね。そうという感じですね。
やっぱりね、どこでも今までほら外に出られないじゃないですか、こんな状態で。何にもないのとかよく声がかかってくるんですよ。いつからやるのなんて言われるし、だからその都度まあお手紙を書いて、まあ変更になったりとか、まあ中止になった場合にはやってるんですけれど、早く再開してほしいみたいなこと言われるんですよ。
そうですね。
ねえ、やっぱ楽しみにはしていらっしゃるみたいなんですけれどね。
そうですね。まあそこら辺は、肝付町の生涯学習課の方と館長さんたちでいろいろ打ち合わせされたり、どういう形式でやるかってされたりですか。
そうですね。この生涯学習も自分で選ぶんですよね、先生たちちょっと交渉して。先生たちに、
生涯学習講座はですね、
これが自分の、私の平成元年のなんですけどね、まあ、去年は3つ行かなかったんですよ。
波野地区の生涯学習講座ですね。
令和1年は押し花と
押し花講座、
で切り絵講座と
切り絵講座、
楽しい健康体操だっけだったんですよね。
今年になってまた、
山野草をちょっと取り入れましたね。
なるほど。
山野草で来ていただいて、そこの中でやっぱりあの先生たちがこういう日程を組まれるんですよね。まあ、自分で、まあ、第一木曜日1時からとか、まあ3時までどうですかって先生に交渉して、先生が大丈夫だって言われたらここで、で10回なので、あの2回っていうところがあるんですよね。 だから今年はできない時があって9回にもなってる時があるんですけれど、今までは10回ちゃんとやってましたね、
うんうんうん、なるほど。押し花じゃちょっと一つ一つちょっと講座をお尋ねするんですけど、押し花は実際に生のお花を使って、
うん、生のお花をちゃんと使って今ここにあるんですけれど、
はい、講座を
してますね。自分でちゃんと押してそれを持ってきて、
はい、
ここでこういうの作ってるんですよね、うん、
額に入れたり
とかね、して
ちょっと色紙を挟んでみたりとかですかね。これとか黄色ですね。
あ、一番下ののに、
うんうん、
なんかその和紙を貼るんですよ。
あ、和紙、う
ん、和紙を置いた上にそのお花を置いて、
ちょっとここ、あら綺麗ですね。
花の名前がちょっと分かんない。いろいろとやっぱりこんなに綺麗な色を出すにはマットが綺麗に乾燥しとかなきゃ色が出てこないんですよね、
はい、あ、そうなんですね。
ちょっと湿気があったりすると綺麗な色が出なくて、こういうのを使って自分の作品をするんですけれど、
うん
う
ん、
はい、
なんかピンクとか紫とかオレンジ黄色ですね。
だから上手な人はいろんな作品をこうして作るんでしょうけど、
はいはい、
私はなかなかそこまで
いやいやいや
できなくて、
うん、こちらも先生がいらっしゃるんですか、押し花。
それは、うん、
はい、
園田純子先生が教えてくださるんですよ。
う
ん、ね、してくださって、それで皆さん先生がいらっしゃるんです。
あ、そうなんですね、うん、
それぞれに、
はい、完成した作品はこういった文化祭でも展示されたり、あとは家に持ち帰って家で飾ったり、
はい、で今年はもう飾る場所っていうか、その文化祭のそういうあれがないもんですから、
はい、
公民館に押し花は飾るようにして1ヶ月交代で持って帰っていただいて。
あ、なるほど。
切り絵もあるんですけど、切り絵はなかなか終わらなかったりして。
お、切り絵講座は、
うん、
そのなんか題材があるんですか。
あるんです、題材があって、うんうん、ここには
カッターできるんですか。
カッターできるんです。難しいんです。
難しいですか。
難しいっていうか、
まあ、細かい作業があったり、
細かい作業がいっぱいありますしね。
まあ、ちぎり絵と違いますもんね。
ちぎり絵とは違いますね。ね、
うんうん、なるほど。
そういう状態ですね。
はい、そして、うん、楽しい健康体操講座はどんなことをするんですか。
うん、健康体操、結局はもう、
はい、
足腰が一番弱ってくるっていうことで、
はいはい、
足を鍛える筋力とかね、手とかもいろんなこと、はいはい、また開きをさせていただいて。すごいちょっとハードな時があったんですけれどね、今年はそんなにハードじゃなくて、ちゃんとそのあれにあったようなので、
うんうん、
棒を持ってこう太鼓みたいにしたりとか、ここの棒でこうや、
はいはい、
やったり、いろんなその筋力を鍛えるような、
はいはい、うん、なるほど。
やっぱり柔軟性を持たなきゃいけない、年取ったらやっぱり柔軟性がなくなって、うんうん、もうこちこちになってくるじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱりそういうところでとにかくお風呂に入っても体を動かしなさいって、
うん、そういうこと
ですね、お風呂の中に入ったら恥ずかしいことも何もないから、ちゃんと足をこうマッサージしたりとかいろんなことをやったりして、
そういったことを教わるんですね。
そう、いろいろ教わりますね。
なるほど。そして、今年から始まった山野草はどんなことを。
山野草って、
はい、
これ苔玉って言うんですよ。
苔玉、はいはい、はい、
先生が山野草のこういう割れ木工と、
はい、
私なんて書いてあったっけ、これなんか私書いたんですよ、はい、そこに書いたの、
はい、
まあ、そういう持って見えるので、
はい、
そこの中から2品ぐらいこう選んで、
うん、
それで先生に教わりながら、
うん、
これが難しいんですよね。
この苔玉も自分たちで作るんですか。
作るんですよ。これになんか黒い土でまとめて、
はい、
まとめた上に苔を今度は上からこうやるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
その苔を植え付けるのにこのビニールテープですか、これ糸、
あ、よく見たらありますね、
うん、これをそれこそもう均等にこう入れなきゃいけないんですよ、こう 2回こっちに入れて、
はい、
それが初めてのことだったので皆さん難しくて、うん、なかなかでもこれはもうくっついたみたいで、くっついたら、まあ、1ヶ月ぐらいしたら
肥料をこうやったりとかして、水やりをちゃんとすれば、もうずっとずっとっていうか
枯れない
枯れないです。
おこれはいつ作ったんですか。
これは先月ですかね。先月に作って、もう何品か作りましたね。皆さんも喜んで、一番今どんなんだろうなとかみんな言われたんですけれど、すっごいなんか気に入られたみたいで、うん、楽しみにしていらっしゃいます。
あ、そうなんですね。それはいいですね。
だから今度サロンで、うち17日に自分のところのサロン、地域のサロンで先生を呼んで、
はい、
これを教えていただこうかなと思って、年寄りの人たちにみんな集まっていただいて、それも今ちょっと計画してるんですけれど、
はい、すごい癒されますね。
癒されますよね。ここにあるだけでもちょっとね、
うん、
そんな大したもんじゃないんだけど、でもこういうのって知らないじゃないですか。これ島らっきょうって言うんですって、
はい、え、島らっきょ
う、うん、島らっきょうってここらにはないんですって。
はいはい、沖縄とかですかね。
もうね、なんか山の中に自生してたりとか、うん、いろんなところにすごい高いものらしいんですよ、こういうちっちゃくて、
はいはい、
こういうのもちっちゃいでしょう、普通は。あ、ノボタンですかね。これノボタンっていうのは普通こんな大きくなるじゃないですか。
ほうほう、
こういうちっちゃいのってあんまりないみたいで。
じゃあこれもみんなそれぞれバランスは、
バランスは自分で、自分で選んでしなきゃいけないんですよ、
で色もちょっと、
そうです
ね、上納さんは黄色と、ちょっとピンクっぽい赤を差し色で入れてますけど、
そうそう、
他の人はちょっと違ったり、
ここに菊が入ったりとか、なんか別なのが入ったりしてるんですよね、一人一人違うので個性があって楽しいですよ。
そうですね、でもね、
私この割れもこうが好きで、
はい、
よくあの堤防なんかにも自生してたんですよね、はい、昔は、
はいはい、
それがもう全然なくて、
あんまり見ないですね。
見ないですよね、
うん、
その割れもこうのその大きいのじゃなくて、これちっちゃいバージョンみたいなので、はい、これがいいかななんて思って。
そうですね、割れもこうも、なんか可愛い、ね、
だからずっとこう枯れずにずっと、はい、あればいいんですけど、
ね、そうですね、水やりは必要ないんですか。
いや、水やりも必要です。これが枯れてきたら、
はい、
ちょっとこの上からとかちょっとやったりしても、ちょっと今も枯れかけてますよね、
はいはい、
なんか後でちょっと、
いい、
大丈夫、ね、
お、
その時はあの洗面器、
はい、
洗面器をちょっと置いてるんですよ、洗面器の中にこう置いて、もうあの8分目ぐらいですかね、のところまでつけとけば、水が上がってきたらそのまんままたこれに置いてすればいいって言われたので。
なるほど。
第8回目の放送は、肝付町にある公民館の活動を各公民館ごとに紹介します。肝付町野崎地区にある波野地区公民館についてお届けしました。この続きはまた来週お伝えします。取材にご協力いただきましてありがとうございました。よろで肝付。この番組は肝付町の提供でお送りしました。